人を知るには下から見上げるべし、パート2。株式会社アナタレジェンド稲垣です。
ナビゲーターの北村彦です。
よろしくお願いします。
パート2、
すいません、前回パート1って言ったくせに何の話もしてないっていうね
前回はこのテーマを冒頭に言って、そうそう、事務所移転のお話、
そう以上終了っていうね
テーマと中身が合ってなかった
てか思えば最初の頃って全然中身が合ってなかったですよね。
え、そうですか
本当、まあ、またやりましょうと思いますけど、はい、最初の頃見返すとね。
ああ、そっかそっか。今ね、うんうん、YouTube の配信も始めて。
そうですね。
途中から始めたからね。結構今、そうそう、ハイスピードで上げてらっしゃいますもんね。
そうです、そうです。
はい。
今、30いくつまで来たのでですね。
はい。追いついてきましたね、音声と。
今何番目ぐらいですか ?40?
今ね、45とか6とかじゃないですかね。
45とか6ですかね。
うん。そうそうそう。だから、追いついたらあれでしょ?同時配信にするでしょ?
だといいですよね。
そうそう。ね。それはまあ、綺麗ですよね。
うん。そうですね。うん、まあ、うん。そうですね。まあでも、すぐリアルタイムにってわけいかないですけど、どうしてもなんか遅れちゃうよね。多少。
あ、まあまあまあ、それは、ね。うんうんうん、うん。それは、だってね、音声も YouTube も皆さん好きなタイミングでご覧になったり、聞いたりするので、全然、多少のズレは構わないと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。
まあちょっとこれ本当、まあ前回もお伝えしましたけど、どうする家康っていうね、今、世界、席巻しているこのビバンのですね、ちょっと前にですね、NHK の大河ドラマで、やっている、日曜日の8時枠のですね、ドラマなんですけど、松潤さんがやってるね。ここで豊臣秀吉がですね、まあ、その、家臣、人を知るには、こう、下から見上げるべしだと、年がら年中言ってんだと、いうちょっとワンシーンがあったので、いいなと思って引用させてもらったんですけど、自分自身もですね、結構よくうちのスタッフによく話してたのが、
はい、
本当ね、そりゃあね、六本木ヒルズの上からですね、どうだと、ワイングラスにこの何ですか、このシャム猫でもね、膝に抱えながらですね、下民どもと。
漫画みたいなキャラクターなんですか。嫌なタイプだ。いやそれは。
嫌な。
芸人どもと。
そんな性格悪くないですけどね。
性格悪いよ。
夜景、綺麗な夜景でね、こう見下ろすのも、すごくね、いいと思いますけれどね。
うん。
ただ下から見上げるのも結構楽しくてですね。
はい。
はい。楽しいって言ったらちょっと性格悪くなるかもしれないですけどね。
いや。
結構ね、ははーなんつって言ってるとですね。
うん。
面白いんですよね。いろんな方いて。
よく見えると思います。下から見ると。
ね。
うん。
うん。なんで、飛び込み営業って本当不特定多数を、お相手するので。
そうですね。
本当にいろんな方がいらっしゃるんですよ。
いや、いらっしゃると思う。
ねえ。
うん。
だから、それを面白がれっていうふうにね、やっぱり言うんですよ。うんうん、結構ね、飛び込み営業苦しいって方って、はい、スポットライトが自分に向いてんですよね。
お、なんか、いきなり本質来た。うん。はい。
こう、あ、またスポットライトの話はまたね、別で話できたらいいなと思ったのに、なんで今言ったんだって話なんですけど。
いやいや、でもなんか、あ、なんかちょっと今ね、そういうものかってイメージはなんかできました。
やっぱり、なんでこんなこと言われなきゃいけないのかなとか、なんでこんな暑いのにね、朝から晩まで叩いてなきゃいけないのかなとか、なんで初対面なのにこんな扱い受けなきゃいけないんだとかですね。これ全部自分の感情にスポットライトが当たってるわけですよね。
確かに。
うん。で、舞台でやっぱりスポットライト浴びた方はわかると思いますけど、スポットライト自分で浴びちゃうと、観客席に全く見えなくなりますよね。
はい、はい、はい。
なんで、観客席のお客様の表情を見るためには、
はい、
スポットライトをお客様に当てないと、
はい。
うん、お客様見えない。
うん。
うん。だから自分に当ててる場合じゃないっていう、
ああ。 はい。
なんでよく飛び込み営業をするにあたって、
はい。
こう、なんかコツとかありますか？とかって言われるんですけど、だって、こう、叩くの怖くないですか？みたいなことを言う人もいるんですよ。一軒一軒ね、知らないお宅に行くわけじゃないですか。怖くないですか？って言うんですけど、いや、何言ってんですかって お客さんの方が怖いですよって話で
ああ、そうかも。
ね。ねえ。水知らずのどこの馬の骨だかわかんないような男がですね 自分家の玄関の前ひょこっと立ってるわけですよね それ
い
は怖
や、
いですよ。
ちょっと、そういえば、ちょっと、もう本当タイムリーな話ですけど、今日この収録の前にピンポーンって来て、で、うちオートロックマンションだから、いきなりピンポンって来ること稀なんですね。
あ、なるほど、なるほど。
玄関でピンポンが。で、え？と思って、
会場の上まで上がってるわけですね。
そうで、ドア開けずに、どちら様ですかって聞いたら、まあ、同じフロアの、ちょっと他のお宅で工事をやるから、ご挨拶に来ましたっておっしゃって。
あ、なるほど。
で、工事やることを知ってたから、あ、そうなんだと思ったけど、あ、そうですかって言って、開けなかったんですよ。そしたら、なんか、ドア開けていた、あ、ご挨拶できませんかって聞かれて、いやいや、ちょっと、今、手離せないんでって言って、なんか、やっぱね、工事の人だと思うんですよ。思うんだけど、なんか、ちょっと怖かったです。
違うかもしれないですね。
そうなの、そうなの、わかんないですか、今ね。そう。
そういう、そういう、こう、なんですか、近くでやってるからっつって、同じフロアでやってるからって言って、ドア開けたらレンジフードの営業だったとかいますからね。フード交換のね。います、います。あと、昔からよくある手口ですけど、まあ、手口って言ったら失礼ですけどね。まあ、でもリフォーム屋さんでね、近くでちょっと足場組んでるからね。足場ってこう持ってくるのがお金かかるから、近所で今ちょうど組んでるから、それすぐ持ってくればね、足場組むのが半額以下でできるから、よかったらどう？なんて言ってね、奥さんちこの壁塗らない？みたいな
何それ？
感じでね、回すんだ。他、近くでやってるからついでにね、それも最初は結局やっぱり塗装でご迷惑かけるからっていうご挨拶で来るんですよね。で、まあ話聞いてみると、そんな話だったりとか。
何それ？それって壁塗装の営業、飛び込み営業？
そうそうそう。
え、そんなことはあるんだ。
全然近所で工事やってなかったりとかしてね。
ああ、そうか。あくまで言い訳でね、口実でね。なるほどね。
あと、シロアリの消毒に来ました、なんですね。ちょっと近くでやってるから、奥さんのところもよかったら、なんですね。
それちょっとなんか問題になりましたよね、なんか
そうそう。
ね。
ひどいところになると、そのシロアリ撒いて帰ってくる業者までいましたからね。
いや、それはひどいな。
ねえ。屋根の点検に来ましたって言って、屋根上がってガシャンと壊して、奥さん穴開いてますよとかね。
やだ、それ。
本当に、いや、
ひど
立場
い。
悪い人いっぱいいますよね。
ね
だから営業怖がられるっていうのもよくわかんですよ。
え。あ、なるほどね。確かに、それ聞くと怖いと思いました。改め
僕も
て。
知らないわけじゃないから。
あ、そっか、そっか。
そうそう、営業長いんでですね。
そっ
二
か、
十何年いるんで、やっぱりいろんな会社さんがあるなっていうのはね。本当に組織体系なんかもね。まあ、ビッグモーターさん引き合いに出して申し訳ないですけど、まあ、上意下達のね。激しい会社っていうのも多いですよね。
ねえ、やっぱ売り上げてなんぼっていう会社だと、そうなっちゃうのかな。
いやー、どうなんでしょうかね。まあ、その辺の倫理観っていうのは、やっぱ経営者さんによるのか、
芸者さんもちろんそうで
ね、
すよね。
マネージャーさんによるのか、
ね。
あ
どっ
れ
ち
で
の
すけ
方向
ど、
向いてるかですよね。
そうですね。でも、稼げば何でもいいっていうんだったら、やっぱり違うと思うんですよ。
違うと思います。
自分自身がその会社経営させていただいてるのも、やっぱり、そういう、そうじゃない、やっぱまっすぐでね、堂々とやっていける、その営業マンを増やしたいなっていうふうに思いが強いので、だからやらせてもらってるっていうのもありますね。 あとはやっぱり、どうでしょうかね。まあ、やり方にもよると思うんですけども、その、正々堂々とやってた場合、ですけど、よく営業難しいって言うじゃないですか。
まあ、
営業難しいから、そういうふうに、まあ、引っ掛けっていうのか、に走る人もいますけど、
あ、わざと壊したりとか、わざと、
と
シチュ
か、
アーに書いたり、
嘘ついたりと
嘘つい
か
た
です
り。
ね。いますけど、まあ、そうじゃなくてまともにやってた場合ね。なんて言うんですかね。自己承認に僕繋がると思ってるんですよ。
めちゃくちゃつながると思います。
ね。やっぱ自分がどうあるべきか、自分がどういう仕事をしてて、いや、まあ、営業ですから、多少の脚色はあるにせよですね。その本筋は外さないっていう、とこって大事だと思ってて。で、まあ、それなりに苦しかったりもしますけど、でも、苦しい日、なんていうかな。まあ、例えばですけどですね、これ聞いていただいてるリスナーさんの中にですね、なんかお金稼ぐことに抵抗あるとか、ちょっとなんか、なんかこんな楽してね、儲けていいのかみたいな、どっかこう、メンタルブロックっていうかな、こう、あったりする方なんかは、一回飛び込み営業、まあ、特にうちの仕事なんかやるとですね、一生懸命何百円も叩くの大変ですからね。それはそれで。だからまあ、肉体労働と頭脳労働の真ん中あたりにこう位置してるわけですよ。
なるほど、
そうすると、肉体労働だともう、やっぱ収入を稼ぐのに限度がありますけど、うちの仕事別に限度ないんで、青天井で稼げる上に、自己承認にもつながる。俺頑張ってんなーっていうね。
そりゃ契約取れたら、そりゃもう
自
最
覚が
大
得
の
ら
自己
れる。
承認ですよね。
自覚が得られる。
あ、頭脳か、そうか、どういうふうに言えばお客様に伝わるかなとか、分かってくれるかなとか、確かに、本当その通りですね。
なんで、ちょうど真ん中に位置する仕事ってあんまりないと思うんですけど、
なるほど。
そういう意味ではね、すごく、前にも言ったかもしれないですけど、元運送屋さんとか、元アスリートの方とかもね、とっつきやすいし、
なるほどね、そういうことか。
自分自身は会社潰して破産した人間なんで、本当当時はもう懺悔な気持ちでいっぱいでですね、自分なんか死んだ方がいいんじゃないかぐらいのことを思ってましたけども、だから、じゃあどうするのってなった時には、死ぬほど、なんていうんですか、まあ、人が嫌がるような仕事なのか、例えば、僧侶になるかですね、で、よくね、そういう選択される方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ僕はその新聞営業というのはちょうどいいなと思ってですね。懺悔のつもりでね、どうも申し訳ありませんってね。一生懸命こうした、下からね、一生懸命、人様見上げてですね、ははっつってこう頑張っている感じが、すごくフィットしたんですよね。
その人を下から見るっていうのはね、なんか、なんていうのかな、生き方とかあり方として、なんかすごくいろんなことに通じる気がします。
そうですよね。
どんな仕事でも、まあ仕事に限らずですかね、なんか人と接するときとか。なんか、上からよりも、絶対、その、まあ、下からというか、なんていうのかな、視野を広くというか、相手をおもんぱかってというか、
まあ、尊重ですよね、で
尊
も、
重、
尊重。そう
そう
で
です
よね。
ね。
あんまりなんか下から下からっていうね、なんかいやらしい話になってくるんですけど、
そうですね。
まあでもその豊臣秀吉が言うには、あれでしたね。やっぱり人間はね、こう自分より下の人間だと思った瞬間にやっぱ態度が変わる人も大勢いるから。そういう方に、その方がどんな人かというのを見るには下から入るのが一番だっていうふうな教えでしたけどね。
謙虚さですよね。
そうですね。僕も結構若く見られるので、自分で言うのもなんですけど、
と思います。
ありがとうございます。 そうすると、なんかその、男同士だとね、よく初対面の人で、全然プライベートな場合でも、君いくつなん？とかって言われて、いくついくです、とか、あ、年上でしたか、失礼しました、みたいな人いるんですよ。
そうでしょうね。そう思
い
い
や、
ます。
別に年は上でも下でも態度変えなきゃいけないね。と
私
思うんです。
もそう思う。なんでなんか、立場とか年齢によって態度変えるんだろうって思います。
でも、その様がおかしくてね。
慌てますよね。ああ、すいません、みたいな。
そういう思いをさせないように、先に自分から言うようにしてますけど、最近は。まあまあ、そんな感じで、あれだったですけど。結局、じゃあ、うちの仕事は何だ、の良さはどうだったんだっていう話になる。あんまり言わずにもう終わってますけどね、これ。
じゃあ、それまた次回。
は
いや、でもいいじゃないですか。その人をね、見るには下から見た、
そうそう、そうです
見る
ね。
べしみたいなのが、なんか、今回はようやく分かりましたし、前回のモヤモヤが晴れました。
そうですね。
前回はテーマだけ言って終わりましたからね。
そうですよね。
よかった、パート2。
すぐ話がとっ散らかるからね。
いいと思います。じゃあまた、
ありがとうございます。
ちょっと3回目、3回目というか、次回のね、予告ができたところで、はい、今
すいま
日は以
せん。
上とさせてい
よろし
た
く。
だきます。
よろしくお願いします。
ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。